今日の説教の結論はロマ書一章の特に四節のところに注目をしてみたいです。この方が私たちの主イエス・キリストです。パウロは私たちが信じている主イエス・キリストはどのような方であるかということを、まあ、明確にこのローマの教会の信仰者たちに対して、まあ、信仰の根本をこの書いている、先週はこの神からのこの福音というものが私たちのところに来たと、その神の福音という言葉がポイントがあったんですけど、今日のところではですね、その神の福音という事柄を受けて、その神の福音というのは実は御子に関するものであると3節ですね、と言いますね。なぜ神の子が、神の御子という神の御子がですね、そこに登場してくるのか。私たちは神の恵み、神からの祝福というふうに言えば、例えば豊かな食べ物が与えられる、豊かな魚、大量の魚が取れるとか、まあ、昔から日本では五穀豊穣、これは稲、麦、泡、きび、豆などのですね、穀物が、まあ、たくさん取れると、まあ、それによって、食べ物がですね、豊かに与えられていく、まあ、生活が安定するという、食べ物に困らない、ですからその次には家内安全、まあ、家の中がですね、安心平和である、まあ、争いがない、さらにはこの、まあ、健康長寿で病気がないといったようなことが、そういうことを願ってきたと思いますね。で、そういうことが実現すれば、それが実は神の恵みであるというふうに、神の、それが神の福音であるというふうに思います。で、それはそれで確かに神の恵みと思うんですけど、しかし聖書では神の恵みはそれにとどまらない、それだけで終わってしまわない。キリスト教の信仰、聖書が示す神の恵みというのは、その五穀豊穣や家内安全とか平和、家の中が平和であるというだけにとどまらずにですね、それは神の恵みというのはそれだけではないと。イエス・キリストという神の御子を神様はこの世に送ってくださったことだと書いております。物質的なことではなくて、実はもっと広い世界、神を知る恵みを聖書は明らかにしている。その恵みは御子イエス・キリストという人格を通して明らかにされた。主イエスは先ほどイザヤ書61章というのを読んでいただきましたけど、そこに預言者のですね、言葉として、主は私に油を注ぎ、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知したという、そういう出来事、そういうことが神の恵みを受けた預言者によってですね、それが実現するということをこの預言イザヤ書は書いております。イエス・キリストがこの地上に使わされて、例えば我々がよく知っています三条の説教というものをなさったと聖書に初めの方に書いてありますよね。で、こういう言葉が思い出すんですね。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。人間は衣食住のことで思い患っている現実がありますね。先ほどの五穀豊穣も家内安全もそういうことだと思うんです。もちろんそのことを人間は思い患っているんですけれども、しかし主イエスは言われた、あなた方の命そのものが実は創造者である神の手の中にあるではないか。あなた方の命というのは神によって作られたものではないか。あなた方のうち誰が思いは悩んだかといって、自分の寿命をわずかでも伸ばすことが できようか。昔の文語訳聖書に慣れている方はですね、思い悩んだかといって自分の身の丈一尺を加ええんやと言ったような、これ慎重のことですよね。一生懸命努力するんだけども思い忘れたかといってですね、あなた方の身の丈をですね伸ばすことができるだろうか、あるいは自分の寿命をですね、今それぞれ与えられている年齢があると思うんですけど、あと何年生きたい、そういう願いはあると思うんですよ。しかし実際それが本当に願いが叶うかどうかは誰も分かんないんですよね。自分の寿命をわずかでも思い忘れたからといっていろいろ宣伝してくれますね。テレビでもこうやればですね長生きしますよ、痛いところがなく病気が治ってですね健康になります、そして結果として寿命も伸びますよっていうことだと思うんです。しかし聖書は、イエス様はですね、あなた方の命そのものが実は神様の創造者の御手によって作られているんだ、神の手の中にあるのだ、なぜ衣服のことで思い悩むのか、野の花がどのように育つのか注意してみなさい、働きもせず紡ぎもしない、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか。花屋さんに売られている立派な花もありますけれども、皆さんが、公園とかところに小さい名もない名も知らないようなそういう花もけなげに咲いてるじゃないですか。イエス様はそう言われたんですね。彼らは今日生えていて明日は人間のね勝手な意思で野に投げ込まれるかもしれない、しかしそういう野の草でさえ神はそのように装ってくださっておられる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか、ましてあなた方に対して神が装い育て養ってくださるというのはそれは神の恵みではないか。今日まで我々が生きてこれたというのは実は神の恵みではないのか、神が私たちの命を守ってくださっているからではないのか。明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の労苦はその日だけで十分で、その日一日だけで十分である、今日一日を精一杯生きていきなさい、明日のことを思い煩うな、今日一日だけであるならば我々苦しいことがあっても何とか生きることができるんじゃないですか。今日一日でいいんだ、今日という日にあなた方はこの神の恵みを受けてですね忍耐して苦しみの中を耐えていきなさい、今日一日でいいとイエス様は言われた、そう教えられた。これらの言葉を聞くだけでも私たちがイエス様から聞いたここには福音がある。新約聖書の中の小さな一節だけでもそのような福音が十分に表現されているというふうに言うことができるのではないか。イエス・キリストは今日の説明はその次にこう書いてあります。イエス・キリストは肉によればダビデの子孫として生まれたということがその次に説明に、御子に関するものだ、神の福音というのは御子に関するものだ、そして御子は肉によればダビデの子孫から生まれたと書いてある。で、肉によればとは肉の目で見ればダビデの子孫として生まれた、これはダビデの家系の中からですねこの救い主が生まれるというそういうことがこの旧約聖書の中に予言されてたということでありますが、なぜかというとユダヤの国は近隣の大国の支配を受けてこの捕囚に連れられていったりですね外国に支配されるといったようなことがたびたびあったんです。イスラエルという国はですね四国ほどの大きさしかないんですよ、国がですよ、小さい小さい国なんですよ。その国を占領しようと思えばあっという間に占領できてしまう、そういう国だったんです、国なんですよ。ですから この他の国々からですね、この支配されるということがたびたびあった、アッスリアやバビロンといったような国々にですね支配されてきたということがあります、しかしそういう中でこの自分たちの国の中に偉大な王であったダビデがいた。ダビデ・ソロモンの時代っていうのが一番このイスラエルの歴史の中でこう繁栄した時代だというふうに、まあ、ソロモンの時代ですかね、実際には経済的にはだというふうに言われておりますけれども、そういう時代だって。で、ですから自分たちの歴史の中で偉大だった王様といったら、ああダビデ、ああソロモンといったようなことを自然にこう思い浮かべ、彼らは思い浮かべたんですね。ですから偉大な王であったダビデの再来を求めるというそういう長い期待があった。そしてイエス様が生きてたその時代、あのお生まれになった時代っていうのはヘロデ大王という王様だったんですよ。ヘロデっていうのもまた大変な王様で、さらにその上にですねこの巨大なローマ帝国がこの支配していた。ダビデの子孫としてしかしイエス救い主が生まれたっていうのは、あのダビデ王の血統を引き継いだ誠の王が生まれると、生まれたというそういう意味がですね、あのイスラエルの人たちにとって、ユダヤの人たちにとってはすぐに分かったんです。ダビデの子孫から生まれた、あの王様が来るんだね、そしてイスラエルを救ってくれるんだね、救い主なんだねっていうことが分かったんですよね。で、そういうですから救い、自分たちの国を救ってくれる王様が生まれたっていう、これがダビデの子孫からっていう、ダビデの系統からっていうのはそういうこと意味をこのが込められているわけであるんですね。しかし同時にダビデの、ダビデもまた肉を持った一人の罪人であったというこの事実も見逃すことは実はできないのであります。偉大な王様だった、いろんなこの世に栄えのある働きをした、そういう面とともに、しかし同時にダビデといっても人間だったんですよね。ですからそこには弱点や罪の姿というものがあったということなんですね。あの方はこういうふうに書いてましたね。この才能豊かな王は甚だ人間的な人物でありました。数々の失敗がありました。彼の家庭には煩わしい憂いがありました。ダビデ の、 この奥さんたちにですね、そういうことも持ってるこの家庭の問題、その生涯は輝かしい栄えも表しましたが、惨めな人間の弱点をさらけ出したようなものでもありました。彼は信仰の深い人でありました。しかし彼の名を用いて作られた多くの詩篇が示しているように、彼はいわゆる聖者型の信仰者ではなかったようであります。何の罪もないようなね、そういう誤りも犯さないような人間ではなかった。彼は何度もつまずき、神の憐れみにすがってその都度立ち上がることを学んだ罪人でありました。彼こそは誠に人間であったと言えるのではないかと思います。このような罪人の代表であるダビデの子孫としてイエス・キリストがこのお生まれになったんだっていう面を、我々はこの場所、この文章からですね読み取っていかなきゃならないということなんだと思います。ヘブライ書にはですね、イエス・キリストは罪は犯さなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたと書いておりますよ。イエス・キリストの生涯を歌った賛美歌の中にもね、いかにこのイエス・キリストがですね、悩める者、苦しめる者とともにですね、イエス・キリストは私の友であるという、まあ、そういう、賛美歌、312番でもいいし、あるいは122番でもいいしですね、そういうことも歌ってありますよね。 いかにイエス・キリストは私たち人間、肉の人間としての現実、罪と死の現実に深く同情し、罪人の仲間となって共に泣き、共に苦しむ存在となって、そこから救い出すためにイエス・キリストは我々と同じ肉を捉えたのであったという、この点をがここには込められている。ダビデの子孫として生まれたっていうのは、そういう人間のこのどうしようもない人間の姿、罪を犯してしまう人間の弱さ、あるいは病を負っていく人間の姿、そういう同じ肉を取る、やっぱり我々はそういうこの生身の人間として、この肉を持った存在として我々も生まれてきた。まさにイエス・キリストはそういう人間の生きている我々の人間のただ中に、その歴史のただ中にお生まれになったんだという点、この点がこのダビデの子孫からというところからですね、に受け止めなきゃならない、読まなきゃならない点であります。そしてさらにこれを決定づけるのがその次ですね、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のこと定められたのですと書いてます。このところの個人訳を読んでみますとこう書いてますね、神の子イエス・キリストは死んだ者たちの中から復活して聖霊の力ある働きによって神の子であるとはっきりと示されました。肉の姿においてもですね、このイエス様は普通の人間ではないものだということが分かるんだけれども、さらに決定的に聖書において示されているのは、その復活というところにおいてそのことが決定的に神の子であるというふうに定められたというのは、そういうふうに決定的にそこに明らかにされたんだということなんです。でこのところで注目したいということでしたい点はですね、死者と訳されているこの我々の新共同訳はですね、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって、イエス様が死者の中からの復活によってというふうに訳してますよね。で今読んだこの本田司祭の訳っていうのはですね、ここに、死んだ者たちの中から復活してというふうに訳されてるんですよ。どこが違うかというと、新共同訳は単数形訳してるんですよ、死者の中から。しかしこの本田司祭の訳はですね、死者たちの、死んだ者たちの中からっていうふうに訳してるんですよ。で調べてみますとですね、なんでそういう違いなのかと思って調べてみますと、確かにここにはですね、この複数形で訳が元の言葉に書いてあるからなんですよね。で複数形、つまり死者たちという一人じゃなくて、イエス様は自分の死から蘇ったということは事実なんですけど、ここで書いてあるのはですね、死者たちの中から復活してって書いてあるんですよ。これはどういうことなんだろうか。それはキリストは一人一人の人間の罪とその罪人たちの死につながれた黄泉に下り、死者の国に落ちて、その死につながれた者たち一人一人をよみがえらせる命の主となられたという意味なんです。そういう意味がここに込められてるんですね。つまりイエス様は十字架の死というものを経験なさったわけですよね。その死からよみがえったということはその通りなんですけど、しかしここではそれだけではなくて、イエス・キリストは死者たちの中からよみがえったということは、イエス様がよみがえったということは、イエス様のよみがえだけで終わるのではなくて、罪と死に閉じ込められて、いわば言い換え、分かりやすく言えば、よみの国にね、この死の世界、よみの国に、死の世界、死者の国に、そういうところに落ちていって、そこで死んでいるようなですね、死んでしまっているような人間たち、 その死につながれた一人一人をよみがえらせる命の主となったんだという意味なんですよ。多くの死者たち、死の棘である死の棘である罪を取り除き、新しい神の命を提示するためによみがえらされた。ここでですね、復活ということが今問題になってるんですけども、じゃあ復活ということが前面に出ているけれども、じゃあ十字架というのはどういうことなんだろうか、なぜ復活ということがなぜここに出てくるんだろうか、こう書いてますよ。復活ということ一つだけをここで語っているようでありますが、実は復活を語るということは御子の御業の一切を語ることであり、御父のすべてが明らかに、御父の御業がすべてですね、明らかにされるということである。つまりここで復活ということが取り上げられているわけで言われているんですけど、それは当然十字架ということがあって復活ということがあるんですよね。で、十字架ということの前にはイエス様のいろいろな働きの御業が、地上での働きがあるわけですよね。ハイデルベック信仰問答はなぜこの最後にイエス様のことを語るのに最後に十字架と復活にこう途中は書いて、福音書に書いてあるんですよ。だけどある意味で飛ばしてですね、最後にこう十字架と復活にと書いてある。それはなぜですか。それはイエス様の十字架と復活、十字架と復活ということにイエス様の御業の全てがそこに、まあ、集中していく、最後そこに向かっていったということじゃないですか。だからここで復活ということが語られているんだけども、十字架ということがあってこそ復活ということがあるんだということですよね。ですから御子の御業の一切をそれは復活ということは語っている、まあ代表的に語っているんだということですよね。復活だけ語っているんじゃなくて、イエス様の御業のすべて、そのすべてを復活という言葉で、まあ、集約できるというのということでありますね。そして最初の教会の伝道が主の復活の証人として、主の復活の証として出発したということは当然のことであった。だから初代教会の弟子たちはみんなですね、この復活の証人としてキリストを信じる者たちということが求められてたんですよね。復活の証人である、それはどういうことか。主イエスが復活によって御子と定められたということは、我々一人一人が復活の力に預かることによって御子を誠に知ることができるということになるのである。これはイエス様の十字架ということを話してるんですよ。ですけども、それは一人一人が、我々信じる者たち一人一人がそのイエス様の十字架とその復活の恵みに預かる、復活の力に預かることによって御子を本当に知ることができるということなんだ。一人一人がその復活の力に預からなければ、言葉の上で、知識の上でイエス様はいくら知っててもね、それはイエス様を知ったことにはならないんですよ。知識としては分かってる、勉強すれば誰でも分かる、説明は聞けば分かる、しかしそうではないと。本当にイエス様を知るということは、イエス様との交わり、イエス様とのつながり、イエス様との信仰の交わり、そういうことが起こっていくということがイエス様を知るということでしょう。我々だってたくさんの人を、ね、バスの中で出会ってる人、顔見た、で知ったことにならないじゃないですか。いろいろ話をして、いろいろこう交流して、交わりをして、そしてだんだんとそのことの人の、その人を知っていくんじゃないですか。イエス様も同じだと思うんですよ。初めはイエス様のこと何も知らなかったから、聖書を読んで、あ、イエス様はこういう人なのかってことを知っていく。しかしそれからだんだんと教会の礼拝に来て、だんだんと分かっていって、そしてイエス様の自身の恵みに本当に預かるということ。ここではイエス様のこの復活の力に預かることによって御子が本当に知ることができるようになるということなんだ。 神様がイエス様をこの神の御子としてですね、ここでその時に死者の中からの復活によって力ある神の子と定められた。力あるっていうのは神の輝きとか神の栄光とか、そういう栄光の姿、そういう神の子と、神の子と宣言されたとか、まあそういったような意味だと。まさにそういうこの輝かしき姿のキリストですよね。そういうことの、このキリストに預かるということ、このキリストとの交わり、これが信仰という出来事になるわけです。ですからここで聖書の箇所を2箇所挙げておきましたけれども、第1コリント6の14にはこう書いてありますね。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。私たちをも復活させてくださいます。先ほどその黄泉の国に行ったようなイメージのことを話ししましたけどね、死の中にいるっていうことはそういうことじゃないです。そういうところからよみがえらせてくださるだということでありますね。もう一箇所、ロマ書8章の11節、もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方の中に宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、これは神ですよね、あなた方のうちに宿っているそのキリストの霊を、キリストを信じるというキリストとの交わりという中に生きているならば、キリストの霊が私たちのうちに生きているということでしょう。キリストと交わりを持っているということは、これは信仰でしょう。キリストを信じるって信じていますということは、キリストとの交わりの中に生きているということですよね。そしたらキリストの霊を持っているということに聖書は言ってるわけですよ。そうしたならば、キリストを死者の中から復活させた、これは神ですよね。神はあなた方のうちに宿っているそのキリストの霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。まさにそういうふうになって、まさにあなた方一人一人の中で御子イエスキリストはこの力ある神のこと定められている。そのように神は、神が宣言された、そういうイエス・キリストを我々は信じているということじゃないですか。信じるということじゃないですか。これが、この方が私たちの主イエス・キリストですというわけです。まあこの人間は先ほどこのダビデの子孫として生まれたっていう旧約聖書を読めばですね、この詩編もまた読んでみるならば、ダビデがどんなにですね家庭の問題で悩んでいたか、苦しんでいたか、子供の問題で苦しんでいたか書いてありますよね。まさにそういう一つ一つの出来事は、これはやっぱり人間は人間として生きてるってことはそういうことなんですよ。問題のない家庭って ないじゃないですか。誰もみんな何らかの問題を抱えてるんじゃないですか。それが人間の姿だと思うんですよ。ダビデの子孫としてイエス様がお生まれになってくださったということは、そういう私たちの現実のなと同じイエス様は苦しみをですね、同情、病を、まさに共なるイエスはですね、そういう姿で私たちのうちに来てくださったんだ。そしてそのイエス様は最後のところにおいて、その究極のところにおいて、罪と死に死んでいく人間の罪のこの結果としての死というものをですね、そういう方、こういう形で罪のあがない、罪の許し、罪の支配の征服者と勝利者としてイエス・キリストは来てくださったんだ。そして私たちにイエス様と同じよみがえの命をですね、これは永遠の命というふうに言葉で言ってもいいし、まさに神の命と言ってもいい、こういう命はですね、 この肉の命ではないんですよ。やっぱり神を信じることに、イエス・キリストを通して神を信じるということにおいて与えられる、そういう神の命、聖霊の命、そういうふうに言うことができると思いますね。聖なる霊によれば、そういうふうに神は、キリストは私たちのうちにこのいてくださるんだ、そういうふうに定めてくださっているんだ。この定めるという言葉もですね、実はその神の主権、神の力を表してますよね。人間がやったんじゃないと、やっぱり神が私たちのうちにそのような恵みをですね与えてくださっておられるんだ、そういうふうに決定しておられるんだ、確実なもんなんだということを表しています。復活の朝、マリアは外の墓の外に見て泣いていたと書いてますよ。これまあヨハネでの20章、蘇りのキリストの場面ですよね。そして蘇りの主はその時、後ろからマリアとマリアの名前を呼んだ。そしてマリアはその声の主を覚えており、まさにそれはイエス様の声だったんですね。そして振り返って懐かしさのあまりイエスに取りすがろうとした。その時イエス様は、私に触ってはいけないと言ってこれを拒否された。復活のキリストは肉の手で触れるようなお方ではない。主は肉のキリストではなく、よみがえりのキリストとなっていた。である説明こうあるんですよね。それは主が変わられたということでもありましょう。そうですよね。復活なさったキリストなんですから変わられたんですよ。しかしそれよりもマリアが主に対する心を変えねばならないことを示しているのではないでしょうか。この時後ろを振り返ったと書いてますよ。マリアはこちらの方向いてたんじゃないですか。復活の主は後ろにいたんじゃないですか。後ろにいたということは180度のね、向きを変えなければならなかったんですよ。向きを変えるということが実は悔い改めるという言葉なんですよ。キリストの方に向きを変えていきなさい、いつも変えていきなさい、蘇りの主の方にいつも向き直りなさい。我々は別の方を見てるんですよ。いつも人間の、ああ自分の失敗、自分の問題、そういうところにだけ自分の目が向いている。そうじゃない、マリアよ、その呼びかけの声にですねは後ろから聞こえてきたっていうんじゃないですか。自分の背後から聞こえてきた、目の見えないところに蘇りのキリストがいたということじゃないですか。その主に向きを変えていくこと、それが信仰であり蘇りの主に出会うということなんだということですよ。これが説明がこうですよ。今こそラボニ、ラボニってのは先生という言葉ですよね。長くイエス様に使ってきた言葉じゃないですか。ラボニではなくて救い主、キリストとして取りすがるべきではない。つまりマリアが主に対する心を変えねばならないということを示しているのではないでしょうか。今こそラボニではなく救い主キリストとして取りすがるべきなのではね、でありましょう。巫女はこういう道によって我らの主イエスキリストになられたんだ。これが今日のところですね。この方が、そういう、こういう方が私たちの主イエスキリストなのだと聖書は言ってるんですよ。今週も私たちはこの主イエスキリストと共に歩んでいきたいのであります。そこには罪と死に勝利した信仰者の希望の歩みがある。人間的に言えばね、絶望や暗い、そういう思いしかないかもしれない。しかしここには光があり、命がある、 この主と共に歩んでいきなさい。これから歌う賛美歌224番、これはチャールズ・ウェスレイというね、このイギリス聖公会のジョン・ウェスレイの兄弟、弟ですよね、これが作った曲ですよ。その最初の言葉、勝利の主イエスの名と栄光の神の国、よもに述べ伝え広めようとの声聞こえ。2番は生まれ変わり、ともどもに神の国へ進みゆけ、歌声を上げ者ともに褒めたたえよ主の力、述べ伝えよ御恵みの、いともくしき神の技。つまりこれはキリストご自身がこの述べ伝えよと、このよみがえのキリストを述べ伝えよと弟子たちにこれを託している。これをですね、本当に受け止めているのがこのチャールズ・ウェスレーのこの曲ですよ。伝道っていうのは実はここから始まっていくんだということだと思うんですよ。これが教会の伝道がの何かするということじゃなくて、ここからこういう確信を持って伝道していくところに教会の伝道があるのであります。お祈りいたします。父なる御神様、破れ多い、つまずき多い、汚れ多い私たちの歩みでありますが、あなたはそのような私たちを見捨てることなく、これを捨ててしまうことなく、ここに希望の道がある、ここに光の道がある、ここに贖いの道があると、あなたはよみがえって私たちに礼拝を通してご自身を表してくださいました。どうか今週もまた一週間、それで取り組むべき、戦うべきこの世の戦いに、この主と共に出ていくことができますように、一人一人の今週一週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。